今日のメッセージのために聖書箇所を朗読していただきます。よろしくお願いします。
今日の聖書の箇所は新約聖書の95ページマルコの福音書14章1節から12節です。お読みします。
おはようございます。今日もこの聖書の箇所から、イエス・キリストがこの地上に来られたことの意味を、そしてそれを私たちがどのようにお迎えしたらよいのかということをご一緒に考えていきたいと思っています。さて、イエス様の、誕生を待ち望む、クリスマス前のアドベントの時期なんですが、私たちは福音書の連行によって、今日はマルコの福音書のクリスマス前ではなく十字架前のところを開いております。もちろんクリスマスの時にはちゃんとクリスマスのところを読みますけどね。アドベントの期間にはこのまま続けていきたいと思っています。 イエス様が来られたのはまさにこの十字架のためだったというのが私たちの信じるところだからです。イエス様の十字架を前にして、そしてその十字架を私たちがどのように受け取るかということで、多分このクリスマスの喜びが逆に大きくなるんだろうと思っています。私たちは今日この14章の一節に杉越の祭りと種なしパンのお祝いが迫っている。イスラエルのエルサレムの都ではお祭りの直前ということで、大きな喜びが満ちていた様子をそこに思い浮かべることができます。皆さんは旧約聖書をお読みになって、この杉越の祭りと種なしパンのお祝いというのを、覚えていらっしゃるかと思います。まだの方は、また、まあ、良い機会なので、今日のところからその箇所をまた振り返って、ご覧になるといいかと思います。それは、創世記の、ごめんなさい、出エジプト記の出来事ですね。出エジプト記の12章に語られているエジプトの国で奴隷になっていたイスラエル人がモーセに率いられてエジプトから解放される、その時に起こった出来事なんですね。何が起きたかというと、銃の、災いがエジプトに降りかかるんですが、これが最後の災いなんです。10番目の災いとして、エジプトの全ての初子を神様が打つという、最後の災いがやってきたわけです。でもその前にイスラエルの民の初子がエジプトの初子と一緒に滅びることがないように、神様は一つの印をなさいました。オスの羊を、子羊を犠牲にして、そしてその血を取ってイスラエルの家の門、鴨居と門のところにですね、その血を塗ると、すると滅びの天使がその家を過ぎ越すと、パスオーバーすると、その血がない家はその天使が入っていってウイゴを殺してしまう。エジプト中の全てのウイゴが撃たれました。ウイゴっていうのは長男っていうことですよ、人間の長男だけではなくて家畜のウイゴもみんな死んだわけです。オスのウイゴはみんな死んだわけですね。それがもう本当に一晩に、起こったわけです。その時主はその滅びの見つかりをイスラエルの家の前で過ぎ越された、その鴨居と門に塗られた子羊の血によって過ぎ越された、そのことを記念するお祝いが、お祭りが過ぎ越しの祭りなんですね。つまり全ての神の裁き、滅びの裁きがその人々を過ぎ越していくように、そこには子羊の血があったということです。子羊が犠牲として殺され、そしてその血が流されることによってイスラエルの人たちは滅亡から救われていくわけです。そして種なしパンのお祝いっていうのは、その時にエジプトからいよいよ脱出するわけですね。で、脱出した時にパンをこねてね、お弁当作ろうとするんですけれども、発酵させている時間がなかったので、発酵させないパンを食べたっていう。なのでイースト菌が入ってない、当時はイースト菌じゃなくて天然酵母でしょうけども、酵母菌の入ってないパンを焼いて食べたと。で、そのことがシンボルになります。どういうシンボルかというと、それはこの神の救いに預かるものは内側にパン種を持たないもの、つまりその持っている罪の要素を神様が取り除いてくださって、罪のないものとしてイスラエルは解放されるということです。滅びからの救いと、それから罪からの解放、その2つが、死からの解放と罪からの解放が 子羊の血によって成し遂げられる。まさにこの出来事は、出エジプト記12章に起こった出来事は、やがて起こるイエス・キリストを表すための型なんですよね。そして今まさにそのイエス・キリストの本物の杉越がここに実現しようとしている。その杉越の祭りが迫っているわけです。ところがですね、ここに問題が起こりました。一節の終わりのところを見ると、祭司長立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命に、頑張るんですけれども、二節でこう相談するわけですよ。祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないから。つまり彼らは杉越の終わりが終わったら殺そうというふうに計画するんですね。これ困るわけですよ。イエス様は杉越の子羊としてほふられなくちゃいけない、杉越の祭りの間にほふられなくちゃ旧約聖書の成就にならないわけです。人々がそのようにさまざまな思惑によって、この杉越の祭りの間にイエス様をほぐることは しないようにしようと相談していたっていうのは、とても興味深いことです。人間はいろんな、事情 で自分たちの思い通りにことを進めようとします。けれども神の技は神の時間通りに進んでいくということです。シエスの弟子の一人であったイスカリオテのユダという男が、実はそこで重要な役割を果たしてしまうわけですね。ユダは今日読んだ最後のところに出てきます。実節、ところでイスカリオテユダは十二弟子の一人であるがイエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていたと。このユダがまさに杉越の祭りのただ中にイエスを売るんです。イエス様を、ユダヤ人のリーダーたちに売り渡すわけですね。銀貨30枚奴隷の値段で売り渡すわけです。そのことがユダによって起こったから、イエス様は杉越の祭りの中で十字架につけられるんですよ。杉越の祭りの、聖金曜日ですね、金曜日の日暮れから安息日になりますので、あ、これ分かりますよ。ユダヤの国では、旧約聖書の創世記にそして夕があり朝があった、だからイスラエルの国では一日は日暮れに始まるんです。これ我々の24時間とちょっと違うよね。日暮れから一日が始まります。夕があり朝があった、第一日創世記そう書いた。なので今でも、安息日は金曜日の日暮れから始まる。そしてそのまさに金曜日の昼間にイエス様は、十字架につけられる。まさに一週間続く杉越の祭りのその、クライマックスのところでイエス様は十字架上で命を捨てるんです。それが、このイスカリオテのユダの働きというか、なんていう仕業によって、引き起こすされる。まさに人間の思惑をはるかに超える神様の御手がここに働いているということがわかります。私たち人生いろいろ計画を立てますよね。今クリスマスシーズン、来年はどこに行こうか、来年はどういう年にしようか、ね、どういう1年が来るかな、いろいろ計画を練ります。でも人の思惑を超えて働く神様の計画があります。それはイエス様ばかりではなくて、私たち一人一人の人生に神様は計画をお持ちであり、そしてそれは私たちが母の胎にある時からすでに定まっており、そして神の御業は私たちの人生を導くと教えられている。私たちは信仰に導かれる時、詩編の139編でいつもそれを意識します。ダビデが母の胎で形作られる時にもあなたは私を見ていらっしゃった、139編で、信仰を告白していますが、まさに神の御手は私たちと共にあるのだということを覚えます。さて今日の 箇所はその神様の救いのクライマックス、まさに本物の過ぎ越しが実現することと並んで、一つの小さな事件が記録されております。3節を見ますと、イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時、ここでヨハネの福音書を見ると、マルタ・マリアの兄弟シモンという、記述がありますから、マリアとマルタの家、ベタニアのいつもイエス様が常宿にしていた宿をいつもそこで取っていた家だったようですけれども、そこで、食卓について、いるときに、一人の女性が、多分これはマリアだと思いますが、名前は伏せてあります、純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、その壺をマリイエス様の頭に注いだ。ささやかな事件なんですけれども、今日はこのイエス様の十字架直前に彼女がしたこの小さな技のことを考えてみたいと思います。私たちはイエス様に、その救いを受け取り、そしてやがてイエス様にお会いするわけですね。皆さんはイエス様がもう一度おいでになること、再臨なさることを信じてらっしゃると、それを直前に、彼女が十字架直前にした御業を覚えておくのはとても良いことだと思います。彼女がしたことはどういうことでしたか。4節5節で人々は怒ってますよ。何人かの者が憤慨して言いました。何のために交友をこんなに無駄にしたのか。実はここで怒っているのの中心人物がヨハネの福音書には出てます。ヨハネの福音書を見ると、これはイスカリオテのユダがそう言い始めたと書いてあります。彼は、イエス様ご一行たちの金庫番だったんですね。お金を管理している男でした。でその中からくすねていたんですね。それでナルドの香油を売ったら、がっぽり入ってきて、それをまたくすねられると、そう思ってたらしい。それでもったいないって言いたんです。で何人かは同調したみたいなんですよ。何人かの者が憤慨して互いに言ったっていうからね、ユダがもったいないと言い始めて、他の弟子たちもそれに乗っちゃったっていう話です。さあ、私たち、教会もイエス様の再臨を前にして、すぐにはいらっしゃらないかもしれないけど、いや、すぐかもしれませんが、それを前にして私たちはお互いにイエス様への愛を表現したいと思っていると思います。この一人の女性は、不思議なことをしました。彼女は何の脈絡もなく石膏の壺を一つ持ってきたんですね。アラバスターですね。でその壺を割って、きちんと石膏の蓋をして、で固めてありますので、それをバキッと割らないと蓋が開かない仕組みの油なんで漏れちゃうんですよ。だから漏れないようにきちっと風呂で固めてあります。それを割るっていう、いきなりイエス様の上でガシャンって割ったって思わないでくださいね。石膏の壺持ってきてイエス様の頭にガシャンってやってブワッとやったって思ってた人違うよ思ってた人いると思う。多分前の教会でいたからそういう人。石膏の壺はイエス様の頭で割ったと思うじゃなくて、封のところをカチャッとこう割らないと漏れちゃうから、せっくらしっかりして、で割って、そしてイエス様の頭にその油を注ぎました。その香りはもうその部屋中にいっぱいにふわーっとこう広がったと思います。ナルドの油って書いてあるのね。このナルドっていうのは木の根っこから飛ぶ香料だそうで、でインドとか東アジアの方の原産だそうです。つまり日本式に言えば舶来物なんですよ。イスラエルの人たちにとってそのナルドの油っていうのは遠い国からやってくるとて てもとても貴重な交流なんです。そしてその交流は一つの効果がありました。ナルドの香りは変な話でごめんなさい、人の刺繍をですね消すのに一番有効だったんですね、この時代。なのでとても高貴な人たちの葬りの時にそれを使うという、まあ、そういう しきたりがありました。そのナルドの油をなぜこの一人の、まあ、それほど裕福とは思えない女性が持っていたのかどうかは分かりません。親から受け継いだのかばあちゃんから受け継いだのか分かりません。でも彼女はそれを持っていたんです。もし自分で稼ぐとしたら大変なお金です。今と違って女性に労働する機会はほとんどありません。この香油の価値は5節に語られています。300デナリ以上に売れてと言っているんですね。もうさすがに慣れてきたと思いますが、1デナリが男の1日の労賃です。300以上っていうことは300日、つまり1年くらい大の男が働いた年収ということです。年収全部ということです。今いくら300万400万500万わかりません。それくらいの価値があったナルドの油ということです。それを彼女は惜しげもなくイエス様の頭に注ぎかけました。周りの人たちはなぜこんなことをしたのか分かりませんでした。そして怒り出しました。面白いですね。彼女の持ち物をどのように彼女が使おうと自由じゃね。彼女が与えられて持っているものだったら彼女が自由に使っていいはずですよね。ところがそれを人々は責めたんですよ。彼女はなぜこんなことをしたのでしょうか。イエス様を愛していた、もちろんそうです。もちろんそうですが、それだけでこのナルドの油を割る理由にはならないと思います。彼女はなぜか今回のイエス様のエルサレム詣では特別なものであるということに気づいていました。イエス様のお語りになることによく耳を傾けていた、もしマリアであるならば、彼女はイエス様の語ることを本当に熱心に心に留め覚えていて、そしてその日が来ることを待っていたと思います。いつがその日なのかということに注意深く目を向けていると思います。彼女はきっと気がついたんだと思いますね。イエス様は何度も何度も予告してらっしゃいましたから。マルコの福音書だけでも3度イエス様はやがて私は異邦人の手に渡され十字架の上に命を捨てるということを予告して、そして復活するとおっしゃっていました。彼女はイエス様の言葉によく耳を傾け、もう家の家事ほったらかしでイエス様の足元にくっついてイエス様の口からこぼれ出る一つ一つの言葉を決して聞き漏らすまいと耳を傾けていた女性だったと思います。だからこそ彼女は今回のエルサレムの訪問が、エルサレム詣が特別なものであるということにきっと気がついたんだと思います。そしてイエス様は必ずここで命をお捨てになるのだと。周りの人々はそうではなかった。特にこの後でイエス様を裏切ろうとするイスカリオテのユダなどはイエス様を地上の王としてメシアとして祭り上げて、このイスラエルの国の王としてローマの支配をひっくり返し、政治的にこの地上に神の国を実現するんだと思ってました。そうなれば自分はその王国の金庫番ですよね。莫大な富が自分のものになると思っていた。全ての名声、全ての栄誉、そして全ての富が自分の管理になるんだと計算していても不思議だね。ところが目の前でその自分の思惑が思惑通りにはいきそうもないということを彼は見て しまうわけですね。まさにそれがこのイエス様のために注がれる鳴門の油だったわけです。彼は考えました。それをそんなもったいないことせずに私の懐に入れて私に管理させて、そしてこの300万円500万円を自分のものにできれば、そしてやがては彼は期待していたのを目の前で裏切られます。そして自分が正しいことを言ったと思っていたのに、イエス様が何を言ってるかあなたは分かっていないとおっしゃいました。イエス様は文句をつけた弟子たちに向かってこう言うんですね。6節から、なぜこの人を困らせるんですか。私のために立派なことをしてくださくれたんです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるでしょう。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてあげます、してやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。もしそんなに貧しい人のことが心配だったらいつでも助けをしたらよいだろうと。でもこの人のすることは私に対する最善のことだったんだから、それに文句をつける理由はあなたにはないだろうと、そう言われました。この女は自分にできる 最高のことをしたんです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたんです。この弟子たちの真ん中でイエス様がこのエルサレムに、そしてこの杉越の祭りに来られた意味をただ一人理解していたのがこの一人の名もない女性だったんですね。イエス様は命を捨てるためにここにいらっしゃった。そしてそのために彼女はその内なる愛をこのように再できる限りの表現でイエス様にその愛を捧げたということです。このナルドの油の香りはね、そう簡単には消えません。イエス様の十字架の上までもそのナルドの香りはついていったことでしょう。そしてイエス様は十字架を追ってドロドロさ道を歩んでいく時も、そこで3度倒れなさった時も、そのイエス様もそのナルドの香りが包んでいたことでしょう。十字架の上で全ての人に捨てられた時もイエス様の体をその香りが包んでいたことでしょう。そしてその香りはきっと墓の中までも共に行ったでしょう。彼女の愛はどれほどイエス様を慰め支え力づけたことでありましょうか。神、父なる神にさえも捨てられた時にその香りはイエス様と共に十字架の上にも残りました。私たちこのイエス様のこの人を困らせるなという言葉に目を留めたいと思います。イエス様はこの人を困らせてはなりませんとおっしゃいました。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだとおっしゃいました。私たちはおのおのイエス様に対する愛の表し方を持っていて良いのです。ある人は食べ物の奉仕、あるものはお花の奉仕、皆さんだって礼拝の中のさまざまな奉仕、それをただイエス様への愛としてなさっていることだと思います。お互いがその愛の捧げ方について時に批評的な目をすることがあるかもしれません。まあなんともったいない、まあなんとケチくさい、いろんなことをお互いに言うと思います。でもイエス様はその人が愛を持ってイエス様に捧げるその献身の姿を決して軽んじはなさいません。私たちは人のすることにケチをつけたくなるものであります。 誰も反論できないような正論を持って人のことを責めることがあります。だって彼らの言ってること本当だもん。300デナリ以上に売れるぞ、そのお金ならどれだけの貧しい人たちが助かると思ってんだ、正論ですよ。でも正論がいつも正しいとは限りません。愛の技において、神の技において、何が真実で正しいことなのかというのは、それをお受けになる神様がよくご存知です。私たちははばかることなく各々の愛を神様に捧げたらいい。神様は喜んで、イエス様は喜んであなたの愛をお受けになるでしょう。そのことで人があなたを責めてもね、そのことで人があなたを評価しなくてもね、あなたが神様に捧げた愛を神様は覚えていらっしゃる。そして喜んでください。私たち愛は決して人からの評価のためにするものではないことを決して忘れてはなりません。愛はその愛する相手のためでしょう。それは人であっても変わりません。神様であっても変わりません。この人の奉仕を、そこの人の愛を、私たちは互いに、批判することはできないのです。そしてイエス様が望まれるのは、それを一緒に喜んでほしいということです。イエス様が喜んで受け入れていらっしゃるんだったら、私たちはそれを互いに喜びたい、それがイエス様の思いです。イエス様はこの一人の女性が捧げた愛の奉仕を福音の記念にもなるとおっしゃいました。9節で、誠にあなた方に告げます、世界中どこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念になるでしょう。私たちはその女性のしたことで互いに叩き合うこと、そして評価し合うことから、解放される必要があります。福音が述べ伝えられていくならば、私たちはそういう比較の試合から解放されていくことでしょう。皆さんは神様の前にお互いが深い深い愛によって愛されていることを覚えてらっしゃるでしょうか。イエス様は十字架の上であなたのために命を捨てました。その愛は主を信じ救われた全ての人に注がれている愛です。だからイエス様は皆さんにこうおっしゃいます。互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。大切な存在だと互いに思い合いなさいとおっしゃいます。神様は私たちのすることを互いに恵みするなとおっしゃいます。そして互いが本当にかけがえのない愛を注がれている存在なんだと計算しろとおっしゃいます。あの人の捧げ物は200デナリ、私の300デナリ買ったわと。素晴らしいことですよね。でもやりやすいじゃん、人間って。人間ってね、お互いの奉仕を神様のためにしていることをお互いになんと私たちは比べ合い、比較し合い、そしてケチ難癖をつけやすいものでありましょうか。でも神の愛はまさに私たちに等しくっていうのは、人間的な計算において等しくっていうことではなく、神様の側からの一方的な溢れ流れる愛としておのおのに注がれているということです。私たちがその恵みに感謝して心からイエス様に伝えていくことこそ、神様は喜ばれるということです。そしてその愛がこの十字架において、そして復活によって私たち自身が思いもよらない形で、そしてこのナルドの油を捧げた女性さえも思っても見なかった意味をそこに与えることになるんだというんですね。この惜しみなくナルドの 油を注いだ一人の女性のイエス様への愛が、この福音が述べ伝えられるところにはどこでもその福音とともに伝えられていくだろう。そして主を愛する愛とはこういうものだという模範として、お手本としてこの話が語られることでしょう。イエス様は旧説でおっしゃいました。福音述べ伝えられるところならこの人のしたことも語られて、この人の記念になるでしょう。私たちの神様への愛の奉仕も神様の前に一つ一つ覚えられ、そしてそれがかけがえのないものとして主に受け入れられていることを私たちは覚え、そしてそれを喜ぶものになりましょう。クリスマスはまさにその愛が私たちに注がれた記念日であります。そして今その愛を捧げ続ける私たちのために主がもう一度来てくださって、私たちの愛を、私たちの捧げたものをきちんと主が受け取ってくださること、私たちは信じ、そしてその日を期待しつつ待ち望む時を過ごしている、その恵みを私たちは覚えながらこのアドベントを過ごしましょう。お祈りします。天の父よ、イエス様が私たちのために示された愛、そしてそのために神としての全ての栄光を捨ててこの地上に来られた、その大きな犠牲、そして十字架の上にその命さえも投げ出して私たちへの愛を示された、その大きな御業を私たちは今日この聖書の箇所から学びます。そしてその愛に応えようと、もう本当に計算抜きにして自分のできる最高のものを主に捧げた一人の女性の心映えを私たちは今日ここに見ました。私たちもキリストによって注がれているその神の愛を心にしっかりと覚え、そしてその愛に私たちがどのようにお応えしようかと、あなたに捧げていく、そのナルドの油を私たちの心の中に持たせたまいますようにお願いします。その時私たちは時には砕かれることが必要かもしれません。ナルドの壺のように私たちは砕かれてその愛を注ぎ出すものになるかもしれません。でもどうぞ喜びを持ってあなたに向かってこの身を捧げ、自分の殻を砕かれながらあなたへの愛を豊かにあふれ流していく一人一人にしてください。感謝を持って愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では一つ賛美を捧げましょう。賛美歌の391番ナルドの歌、壺の歌がありますので、それを今日はお楽しみしましょう。 の第一手術なので、聖餐式をしました。聖餐式はイエス・キリストが定めて引かれた2つの霊典のうちの1つで、パンとブドウ酒をいただく簡単な式ですが、これはイエス・キリストの体と血を表すものであって、私たち信じる者全てに備えられています。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、我らを招いて勲のないまま神の子とし、永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みを我らの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって己神に裁きを招くと勧められています。おのおの顧みて心に覚える罪があるならば、深く悔い改めましょう。このようにして許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は我らすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉を読みします。第一コリント11章からです。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が再び来られる時になるまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿って、このパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますよ。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌205番の1節2節を歌って、聖餐のテーブルに近づきましょう。 自分の主また救い主と信ずる方は前に置いてください。私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきである。 お祈りします。慈しみ深い天の父なる神様、あなたは限りない愛と憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを我らのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされているその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常にあなたの恵みと祝福を私たちのうちに満たし、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ席へ戻りください。では先ほど歌いました205番の3節4節をご一緒に歌いましょう。 一緒に心を合わせ主の祈りを共に祈りましょう。それでは祈ります。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝祷を持って礼拝を閉じましょう。聖書の言葉に思いを馳せるひとときになりますように。